人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。いよいよ夏休みの始まりですね。子供の頃の夏休みってとにかく退屈でしたね。で、うちの子供たちもやっぱり必ず毎年退屈でした。それは多分ね、親が忙しいからどこかに連れて行くことはなかなかできないんですね。まあでもその退屈も今や懐かしい感じもしますね。大人になってからじゃあもうあまり退屈な時間を過ごすこともないですからね。でもね、僕らの時代は学校の遠足っていうのもあんまりなかったし、一体何をしていたかなんか思い出せないくらい、多分ね一年中退屈に過ごしてたんじゃないかという気もします。まあ週末はね、友達でつるんでギター鳴らしたりとかね、そういうことをやってましたけれど、教育的な活動っていうのはね、本当にね、僕の場合はね、なかったような気がします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。バラカンさん、私はね、もう遠足といったらやっぱり水族館。
お、
はい、あの油壺マリンパークでウーパールーパー見たの今でも思い出します。
ウーパールーパーって
こう、なんか可愛らしい、なんて説明、ピンク色のね、可愛らしい生き物なんですけれども、
そういう生き物がいたな。
一時期めちゃくちゃウーパールーパーも流行りましたけれどもね、
はい、
そうで、やっぱり日本の夏といえばやっぱり水族館っていうね、ちょっとこの時期はもう大忙しなんじゃないかなと思いますけれども、今日はそんな水族館のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。水族館プロデューサーの中村はじめさんです。鳥羽水族館や新江ノ島水族館、サンシャイン水族館、北の大地の水族館など日本各地の水族館をプロデュースしていらっしゃいます。本来水族館の展示はどのようにあるべきか、新たにどういった水族館を手掛けていらっしゃるのか、水族館の再生、集客、地域創造の点からもお話を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日中村さんがいらっしゃるから、イギリスに水族館どのくらいあったかなと思ってね、調べてみたんですよ、うん、そしたらイングランドだけで200以上あるって言うんでびっくりしました。
増えましたね。
昔そんななかったでしょ多分。
え、あのね、よく僕、日本が一番水族館多いですよねって聞かれるんですけれど、ほうほう、いや、それは、僕自身がいろんなところに行って探したから、たくさんになっただけであって、
うん、
他の国も探しに行けばもっと多いかもしれませんよっていう話をしてたんですよ。で、
そうか、そうか。
特にイギリスだとかアメリカっていうのは、ボランティアとか NPO の人たちとか個人で小さな水族館を子どもの教育用 に作ったりしてる人がすごく多いんです。
ああ、小さいってどのくらい小さいんですか？
あのね、
一軒家ぐらいの大きさ。
一軒家ぐらいの大きさは大きい方です。小さなガレージみたいなのとかですね。でもそういうのを近所に開放したりとかするのが楽しい人たち。そういう人たちが海外、欧米のが多いんですよ。
あ、なるほど。それでもアクエリアムって言うんですか？
そうですね。
ほうほうほう。はい、
で、それで、今ほらネット社会になったでしょ、
はい、
だから今までそういう情報って組織的には誰も取っていなかったのがネットで探せるようになっちゃったんで、それを全部リストにしていくとすごい数になってくる。
そういうことですね。
ですただ逆に、はいはい、日本の方は水族館結構昔から各地にあるので、うんうん、わざわざそういうのを作ろうっていう人もあんまりいないし、
対抗できないでしょうね。
そうですね、はい、
はいはい
はい、はい、さあ今日は興味深い水族館の変遷のお話なども伺っていきましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、
今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお応えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。2年前にお越しいただいた時は、水族館は子どものためではなくて大人をターゲットにプロデュースをしているというお話を伺いました。で、大人が、そうですよね、クラゲとかあとペンギンとかに夢中になっているというね、これはいろんなところでニュースになったりもしましたけれども、その水族館の展示にもやっぱり時代っていうものがありますか。
そうですね、その大人のものっていうのは本当に最近なんですよね。で、僕が水族館に入った頃、もう40年ちょっと前ですね。
あ、そんなになるんですか。
はい、そんなになります。で、その頃っていうのは水族館に行って何を見るかっていうと、みんなが知ってるものを 見たい。だからタイやヒラメが舞い踊ってる姿を見たいだけの話なんですよ。
そうなんですか。
そうです、みんなこれがタイだタイだとか言ってるんですね。
普通切り身でしか見てないから、見たことないから泳いでる姿は珍しかったんだね。はい、だから
タコだとか、あと伊勢エビだとかね、
はいはいはい、
特に観光地にある水族館は伊勢エビ見ると、あ、これ出たやつみたいなね、
はいはい、
食べたっていう感じで、それがすごく、
でも分かるなそれ、
ね、そういう時代だったんですよ。だからその頃は大きいね、イルカとか見ると大きいハマチっていう人すごく多かったんです。ハマチの養殖が盛んだったんで、あの魚屋さんで見る大きいやつは全部ハマチだったんですね。大きいハマチって言ってる人すごく多かったですよ。それがコロッと変わったのがちょうど40年ぐらい前に、あの TBS で、ワクワク動物ランドっていう番組ができました。
ありましたね、
はいはいはい、ここでね、突如日本に動物ブームが起こったんです。
あ、
陸上の動物も、例えば今まで知られていたパンダだけじゃなくてコアラだとかね、はい、エリマキトカゲなんて覚えないですか。
はい、
はい、
やたらにブームになりました ね、 ね、
はい、
でその時に水族館ものでもう一緒に参画して作ってたのは僕なんですよ。それでその時にラッコを売ったりだとか、
私もサンシャインのラッコもよく見に行きました。
はいはい、ですね、
可愛かった。
で、さっきおっしゃってた、ウーパールーパーもこの時のスターです。
そうでした、はい、二大巨頭でしたね、やっぱりラッコとウーパールーパーが。そうです
ね、はい、ウーパールーパーってどこから来たものですか。
いや、これはね、あのこれ メキシコサラマンダーっていう、
あ
の、サンショウウオが、あの幼体の形の、あの幼児の形のまま大人になるっていう子たちがいて、それがあのいわゆるウーパールーパーって呼ばれている子たちですね。はいはい、アホロートルっていうのが本当の言い方なんですけれど、
はい、
すいません脱線しました。
でもそこからまた変わっていくわけですよね。
はい、そこで変わっていくのは、例えばそのラッコだとか、あとセイウチだとかね、シャチだとか、そういったものがこうどんどん出てくるようになるじゃないですか。
はい、
そうすると水族館魅力あるなっていうこと、特にラッコがすごくって、そのせいでですね、地域開発だとか、土地開発の人たちが水族館作ったら、ここに作ったら人集まるんじゃないかみたいな。で、これはあの日本国内でリゾート法っていうのができまして、リゾート開発がすごく進んだことがあるんですよ。
なるほど。
内需拡大しろって海外から圧力が上がって、でその時にちょうどやっぱり欧米ではあのリゾート開発されてて成功してるところが多いんですけど、日本ってみんな海があるから海のリゾート開発ばっかりできたわけです。
なるほど。
はい、
で、そうすると、その海のリゾート開発をするのに必要なのは、ヨットハーバーとコンドミニアムと確実に水族館だと。で、水族館が一番お客さんを呼ぶことができるっていうんで、その時に水族館にみんながお金をつぎ込むようになったんです。で、お金もつぎ込めるっていうのはなぜかっていうと、ラッコで今まで70万人しか人が入ってなかった水族館が200万人を超えるぐらい人が入るんだと。
そんなにラッコでこう一大ブームになったんですね。
そうなんです。1年間で200万人も入るんだったら、何十億、何百億かけても元取れるだろうっていうんで、そこからですね、水族館の巨大化が始まりました。
なるほどね。でも、ラッコでそれだけ人が集まるっていうのは、はい、いつまでも続くもんじゃないですよね。
ないですよね。
必ず空きが来ますよね、
はい、
そうするとどうするんですか。まあ展示を変えるわけね。
一つはその巨大水族館ブームで今度は巨大な水中世界がやっぱりすごい人気になったわけです。
なるほど、
はい、あの美ら海水族館ができたのもその頃だし、
はいはい、
名古屋港水族館とかすごく大きなあの海遊館だとかね、水槽の大きさをこう売りにする水族館がすごく増えたんですね、
うんうんうん、今現在はどういったその水族館をこう一言で言うとどういう時代になってるんですか。
今はね、僕自身は勝手に水海時代だというふうに思っています。
水海時代、
これ2年前に来た時にあの要するに水中世界がリアルに感じられるのをみんなが見に来ているから、だから大きくなくっても本当に水中に入った気持ちになるような展示を作れば皆さんよく見てくれる。
うん、
でね、これすごく大事なことで、そんな景色だけ見せるんやったら生き物必要ないだろうっていう話にはなるんだけど、違うんですよ。生き物が本当にそこにいて水中世界を見て、そしてその生き物を発見するっていう行為がやっぱりね、皆さんの教養にもつながるし感動にもつながるし、だってやっぱり自分で発見するものが一番尊いんですよ。
確かに。
なるほど。
あ、見てあそこにあれがいるよとかってね、そうそうそう、やっぱそれやりたいですもんね、
う
ん、
そうすると、うん、その魚の名前まで知りたくなってくるでしょ、
はいはい、
でその生き物がちょっとこういう行動をしているっていうのを発見するとその行動にすごく興味を持つでしょ、
うんうんうん、
でやっぱり自分に似てるなとかって思い始めたらもうその人は魚の世界にどんどん入って自分たち人間以外の命というものが地球上にいるんだって感じてくれたらこれで我々のねやってることの意味が大きくできるんですよね。
じゃああまり説明方にしない、はい、あえて、
ええ、説明がもしあるんだったらその説明を思わず読んでみたくなるような不思議をちゃんと入れておくってことですよね。
そのやっぱり時代時代のこの水族館のその形っていうのあると思うんですけど、はい、やっぱりだいたい同じ時代にどこの水族館も同じような感じになるんですか。
だいたい同じようにはならないです。なぜかっていうと水族館を変えようと思うと何十億何百億ってお金が必要なので、
はい、
水族館はね変えるのが大変なんですよ。建物の中に水槽があるでしょう、
はい、
でしかもそれ建物二重に作ってるようなものですよね、
はいはい、
さらに電気設備だとかありますからめちゃくちゃお金がかかるんで動物園のこの一角1年かけて変えるぞっていうような金額ではできないんですよ。そのせいでやっぱりこの時代は時間が長いですよね。
うん、
巨大水族館時代に後の方になった水族館もあるしで、うん、ちょうどそれが変わり身の時にやるとそうすると新しい時代にまた入っていけるっていうようなことなので全体的にはそうじゃないんですけどその時のやっぱりお客さんの人気度っていうのはその時代時代の水族館に皆さん興味を持っていきますね。
でその時代に今人々が必要としているのはこれだというのは常に考えてるんですか、は
い、それを考えないとお客さんを増やすことができる水族館プロデューサーになれませんから、うん、一番考えてますよね、
うんうん、
特に僕が割と皆さんから重宝してもらえるのはあのお客さんの気持ちになって考えていくってことができるからなんです。水族館にいる人たちって皆さん魚大好きな人たちですよ。生き物大好きなの でしかも例えばそういう大学に海洋学部だとか水産学部に行くともう 周りも全員そんな人ばっかりで4年間過ごしたりとかしてるわけです。そうするとですね、世の中の人たちはみんな魚が好きなもんだと、もうそんな感じになっちゃってるんですね。
思ってしまうんですね。はいはいはい。
わかります。一般の人がなぜ魚に興味がないのかっていうことがわかんないんで、そこが僕の強みですよね。
はいはいはい。
それはもう時代を読むっていうよりも、一般のお客さんの気持ちを読んでいくっていうのが、すごく大切ですね。
はい、そのお話を踏まえて後半はですね、中村さんが新しく手掛けた水族館の話も伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日の音楽はペンギンカフェオーケストラのエアラダンセです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。さあ、後半は中村さんが新しく手掛けた水族館について教えていただきたいと思うんですが、どちらの水族館ですか？
あのね、愛知県の蒲郡市にある竹島水族館、まあ、それと三重県の名張市にある赤目滝水族館、ちょうどそれが今年リニューアルオープンしたところですね。
ものすごくお金をかけて。
いや、全然かけてないんです。
あ、そうなんですか。
はい、特に赤目滝の方は全然かけてないんですけど、蒲郡のその竹島水族館もお金をかけずにお客さんを増やしてきたという水族館なんです。
それはどういうことでしょう？
ここはね、まあ、僕もそこの館長もしょぼいと呼んでいる、しょぼ水って呼んでいるすっごく古くって小さい水族館なんです、
うん、
で、古さっていうはもう建物が還暦をはるかに超えてるんですよ。そんなのちょっとやばいじゃないですか、建物自体が。だから水槽もちっちゃいし、もう生物もすごく数少ないし、
うん、
潰れる寸前だったんですね。
はあ、
でもその館、そこの今やってる館長にが僕の弟子なんで、彼が言うには筆頭門下生という話なんでずっといろんなアドバイスを教えたんです、
うんうん、
そしたらですね、なんとほとんどお金をかけずに入館者数年間12万から3年かけて年間47万5千人まで上げたんです。
どうやってですか？
見せるものないから自分たちを売ったんですね、スタッフは。
はい、
うん、
スタッフが芸をするってわけじゃなくて、スタッフが手書きで書いた解説を貼ったりとかね、
うん、
でこの手書きの解説がすごくよくって、図鑑に書いてあるようなことじゃなくて、思ったこと、感じたこと、
なんか昔のレコード屋さんが一時期やってたことだな
ポップね、
そうそうそうそう、
そうです、ポップです、ポップです。
あ、
でそれと特徴的なのが、実は蒲郡漁協の漁業者の中には、深海漁をすごくやってらっしゃる方々がたくさんいるんです。
はい、深海漁、
深海漁、深海漁っていうと深海のカニだとか魚だとか、
はいはい、
それを専門でやってらっしゃる方で、それまではちっちゃくってしょぼくってよその大きい水族館と同じようなカテゴリーを作ってやってたのをですね、
うん、
深海生物をメインにしたんですよ。
はいはい、
でそうすると漁業者の皆さんと館長たちスタッフがすごく仲がいいんで、どんどんどんどん入ってきて、もうすぐに日本一の深海生物がいる水族館になっちゃったんですね。
はあ、じゃあ漁師さんとかがもうそのお魚屋さんに卸すのとは別に水族館用に、
そうですそうです、
もうすごい大きなものが取れたら、
はい、特にタカアシガニって有名なカニがいる、
もう本当に足が長いやつですよね。
世界最大のカニ、はい、そうです、はい、あれなんか大きすぎると逆に商品にならないんですよ。鍋に入らないじゃないですか
確かに
そうすると竹島水族館に持ってきてくれ、連絡くれるんですよ。だからもう最大のタカアシガニがいっぱいいるんです。
まあ、そういう連携がじゃ取れていらっしゃるんですね。
連携取れてるんですね。でさらにオオグソクムシっていうすごいちょっとダンゴムシの海版みたいなやつがいるんです。大きい、まあ、見た感じで 気持ち悪いっていう感じのやつ
なんですけど。でも子供たちとか好きそうですもんね。
そうですね。それをこう触れるようにしたりするんですけれど、それだけじゃなくって、オオグソクムシのせんべいだとかね。
あ、
を作ったりとか、深海魚によるあのしょっつるのようなものを作ったりとかして、
グッズもじゃあいろいろと展開して、
はい、漁業者の方だとか、あとそのパッケージもオオグソクムシの形にするとか、そういったのそういう町のあのパッケージ屋さんだとか、はい、そういうの巻き込んで商品を作ったんです。その商品が大当たりしまして、めちゃくちゃ売れてるんですよ。
じゃあもう本当にこう地域全体で盛り上げていくというか。
そうなんです。
いい例になってるんですね、モデルに。
いい例になってます。うん、で、そうすると、あの、そういうのってメディアも面白いからどんどん取り上げるでしょ、うん、取り上げられたらお客さんが増えるっていうのが水族館の常なんです、うん、で生き物じゃなくってスタッフがやってることが取り上げられて、それでお客さんが増えてきました。でお客さんが増えてくると地元の人たちがすごく応援するようになります、はい、だからもうね、その水族館もその当時の、首長の人、市長の人はですね、潰すつもりでいたらしいんですけれど、うーん、潰せなくなりました。でみんながもう宣伝もしてくれる、市民が宣伝してくれる、うんうん、自分たちの地元を日本中に売ってくれてるからっていうんで、
なんか映画のような話だな。
本当です。
そうなんです、はい、
物語がちゃんとあります。そういうふうに考えたんですか。
いや、まあ、考えたっていうか、それが良さそうだなっていう感じで、 あるものしか使えないんで、あるものを一生懸命使っていったらそうなったっていうことなんです、うんうん、僕は本当にちょっとよそでこの手書きのがあって、それ良かったでって言ったら、もう次に行ったら手書きのそのポップだらけになってました。それをみんな一生懸命見てて、その手書きのポップのうちの一つがまとめて本になって、まだその本がよく売れているっていうぐらいですから、面白いでしょ。
本当に面白いね。そういう超アナログなものが今の時代にこそ受けるっていうことですかね、う
ん
う
ん、
ええ、
でも本当にこのスタッフの皆さんがとにかく熱くて、熱い思いを持ってやってらっしゃるなっていう感じがするんですけれども、ええ、はい、そういったその働かれてる方たちのマインドリセット的なところも中村さんのお仕事だったりするんですか。
僕はね、そこまでできないですね、やっぱり、はい、ずっといるわけじゃないんで、うんうんうん、ただあのリニューアルをするっていう時には皆さん の, そのリセットっていうのを必ずします、はい、それは何かっていうと、飼育係を展示係に変えるっていうリセットをしなくちゃいけなくって、
飼育係から展示係、
展示係です、
はい、
どういうことですか。
大体みんな飼育係が水族館を作ってきたんですよ、うん、で飼育係っていうのは飼育している魚が可愛いんですよ、
はあはあ、
なんだったらお客さんがガンガン叩いたりするから、だからお客さんに見せたくないぐらいの人もいっぱいいるわけですよ。
こっちお魚側っていうか、
そうです、
こっち側なんですね。
あと自分の作業ですね、作業しやすい水槽にした方がいつもピカピカで魚にも気持ちいいだろうって、でもね、水族館にいる魚っていうのは飼育されるために連れてこられてるんじゃないんですよ。
うーん、
お客さんに見せられるためにそんなところに連れてこられて閉じ込められて、かわいそうな思いをしてるんです。魚だけじゃなくって、イルカにしてもラッコにしてもそうですよね。そうするとお客さんにどれだけ見てもらうかっていうのが一番大切なんですね、
はい、
でもその魚たちのストレスを、はい、少しでも和らぎたいっていう気持ちはありますよね。
もちろんあります。でもそれはお客さんに見せる、うん、あの前も言いました、あの環境を作るっていう話をする。
うーん、
お客さんに見せて、その魚がどこに住んでいてどんな風にして行動しているのかっていうのが分かる環境まで作ってしまえば、あとお客さんが興味を持つその水中館を作れば、魚たちもあるいは他の哺乳動物たちもとっても楽しく過ごせるわけです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
なるほど。
でもこれを魚がうわ綺麗なところがいいだろうっていうのと、掃除するのが楽だからというのか、そういうのが中心になるともう全然ダメ、ただの四角い水槽になって、
なるほど、
誰も見てくれないし、魚は長生きするかもわからんけどブクブク太って泳ぎもしませんっていうね、
うん、
それじゃもう連れてこられてる意味がないんです。
なるほど。
なのでその展示係は見せるために飼育するんだっていう考え方ですね。
その根底、一番根底のそこの部分さえ、
はい、
あのこう皆さんに植え付けたらもうあとは基本的にうまくいくというか、まあ、
そこから今度はテクニックをいろいろ、はい、テクニックを教えながらというか、まあ、そういうテクニックを自分、例えば僕がここはこうした方がいいんだけどなって思うのをですね、こうワークショップしながら、ファシリテーションしながら、本人が考えたような雰囲気に持っていかないと、ね、僕との契約が終わっていなくなった途端にダメになるんです。これも絶対ダメになるんです。
受動的だとやっぱり、ね、ちゃんとこう対動的に自分からこうなんかできるようになっていかないと、うん、
自分が作ったもんじゃないともうダメなんですよね、
はいはいはい、
あのどんどんどんどん簡略化していったりとか、あと担当が変わった時に担当の人にちゃんと伝えられないんですよね、
うん、
もし自分が一生懸命考えてここが大事だと思ってたら、次の後継の担当者にも一生懸命言うじゃないですか、はい、これここが大事なんでこうしてくれって話を、それがされないんです、
うん、
僕自身だけが考え、テクニックを使って考えていくのはもう全然ダメだっていうのが分かっているもんですから、そんな風にする。
じゃあある意味一番大事な部分かもしれませんね。
そうですね。展示という意味においては僕は結構自分で重要なところになってるっていうふうに思ってます。
いやでも本当にこの水族館にいろんなこう物語が詰まっているんだなと思うと、はい、ちょっとやっぱり水族館に行ってこうお魚たちを見る目も変わってくるなと。
そうだよね。
そうでしょう。あとね、スタッフの見る目が変わってくれると、そうするとまたもっと面白いし、そのぐらいのスタッフに育っているかどうかが水族館の良さでもありますね、
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
梅雨も明け、本格的な夏の暑さが続いています。皆様、熱中症には十分お気をつけください。ただいま、六本木の東京ミッドタウンでは、都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2024を開催中です。今年もミッドタウンガーデンには、青空と緑に囲まれたカフェ、水神ソーダミッドパークラウンジがオープン。ラウンジ限定のドリンクとともに、夏の心地よい時間をお過ごしいただけます。また、せせらぎに足を浸して涼を楽しむ人気の足水や、かき氷コレクションバトン六本木など、今年も日本の涼を感じていただけるコンテンツをご用意しました。ミッドタウンサマー2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで都会の夏時間を満喫してください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の中村はじめさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
夏休みの間に水族館に出かけようと思っている方におすすめのところというと、はい、どのあたりですか。
はい、ぜひね、ちょっと赤目滝水族館に皆さん行っていただきたいなっていうふうに思ってます。あの
三重県。
三重県です。
はい、はい、赤目滝。
それはわけが、
はい、僕がちょっと関わったこともあるんですけど、あの赤目四十八滝という結構いい景勝地があるんですよ。滝がいっぱい続いてるんです、
うん、
で割と杖をついた方でもどんどんどんどんいろんな滝を見ていけるぐらいの行きやすいとこなんですよ、
はあは
あ、でそこの入り口にそこで大サンショウウオというのがこの滝の中にいっぱい住んでまして、でその入り口にその大サンショウウオにちなんで日本サンショウウオセンターというサンショウウオだけ飼ってる施設があったんです、それを水族館に変えました。それが赤目滝水族館なんです、だから今はもう大サンショウウオはもちろんいるんですけど、そのサンショウウオばっかりじゃなくて、そこにいる魚だとかあのカエルだとかそういったものもいて、すごく楽しめるようにはなっています。 で何がいいかっていうとちっちゃいんだけどその赤飯十八滝全部と一体になって入山料がその入水族館の入館料でもあるんですよ。だからめちゃくちゃちっちゃいけれど一番日本で一番広い水族館でもあるんです。
全部一緒に楽しめるっていう。
楽しめます。
交通のアクセスはどのあたり？
あのね、近鉄の名張駅っていうと、あ、ね、あ、名張駅の隣の赤目口駅からバスが出てますね。はい、ここのね館長が22歳イケメンで日本一若い館長、これが僕がおすすめの展示物です。
もう一気になってました。
だいぶガッとこう興味が上がりました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は中村はじめさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum